海外漫画ラジオバンドデシネの翻訳をしている原雅人です。
海外コミックスのブックカフェ出資者森の森崎です。
この番組は海外漫画の翻訳者と海外コミックスのブックカフェ店主の2人が海外漫画にまつわる様々なニュースをお届けしたり、海外漫画をめぐって雑談したりする番組です。はい、海外漫画ラジオ第98回ですね。森崎さん、よろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、まずはここ1週間の身近な海外漫画ニュースですけれども、何かありますでしょうか？
はい、少し前にですね、これ映画なんですけれども、ドゥニ・ヴィルヌーヴ監督のあのデューン砂の惑星のパート2の映画が公開されまして、で私に早速見に行ってきたんですけれども、あの映画は本当に素晴らしかったんですけれども、あの少し前にね、その砂の惑星っていうとあのグラフィックノベル版もちょっと出ていて、これあのグラフィックノベル版全3巻のうちの、2巻まで出ていて、3巻目はまだね、あの英語版でもオリジナル版でもまだ出てないみたいなんですけど、もうすぐ6月ぐらいに出るのかなっていう感じなんですけれども、これね、すごい読み返したらめっちゃ面白くって、映画を見た後になんか読み返すとさらにこうこのデューンの世界がこうね、あのちょっと映画で分かりづらかったところとかが補足できるみたいな、そんな感じで、でこのグラフィックノベル版がね、ちょうどあの原作者のフランク・ハーバードの息子さんが、ブライアン・ハーバードという方がね、脚本手掛けておられて、かなり原作に忠実にっていう形で作られているところもあって、で、あのその映画と違う部分っていうのもやっぱりあるし、で映画では多分あの、時間の関係とかもあって削られてしまっている部分とかっていうエピソードとかも入ってたりとかもしていて、すごくね、あの面白かったので、なんかこう読み返してもすごい面白かったし、これ見てまたさらになんか映画もう一回見に行きたくなったっていう、そんな感じになりました。
なるほどなるほど。
はい、
ありがとうございます。僕の方なんですけれども、あのたびたびお話している通り、僕はサウザンブックス社のサウザンコミックスでね、レーベルの編集主管をしてるんですけれども、ようやくですね、今になってあのサウザンコミックスのウェブページというものができまして、
そうなんですね。
それまではなかったんです。個別 の, あの作品のページしかなかったんですけれども、あの、サウザンコミックスをね、ひとまとめにしたような、そういう、もちろんあのそんなに、あのなんて言ったんですか、派手なページではなく、あのただ、あのタイトルが並んでるだけであるんですけれども、そういう風になりました。リンク貼っておきますんでね、よかったらご覧いただけたらと思いますし、今のところ、あの第5弾まで出てて、第6弾とか7弾がもうすぐ出来上がって、入稿できる、印刷に回せる、で、ここから第8弾の、クラウドファンディングが、もうちょっと先に始まるということで、8冊並んでるんですけどね、あのすごく、あの多様な、
世界の方が、
並んでる感じになって、これがもっともっとね、いろんな国の漫画が、出る、例えば南米の漫画とかアフリカとか
ね、
いいなってすごく思ってるんですけどね。
素晴らしい。
ということで、よかったらご覧ください。それではここからね、本編やっていきたいと思います。今回は5つのトピックを取り上げます。まず見出しだけ言っておきますと、日本と韓国のウェブトゥーン事情、俺だけレベルなアップな件などのレッドセブン代表が語る。続いて2024年ドイツ児童文学賞に4冊の漫画がノミネート、続いてターラの夢見た家族生活第1回読書会4月7日開催。続いて菅一郎×三浦透子 W 主演SF アメコミが原作のドラマハートアタック今週配信、今週って秋ってことね、今年の秋配信。はい、それから最後、デッドボーイデテクティブス、シリーズドラマ化ということですね。はい、順番に見ていきましょう。まずはウェブトゥーン関連の話題ですね。見出しももう一回言います。日本と韓国のウェブトゥーン事情、俺だけレベルアップな件などのレッドセブン代表が語る、ということで、最新テクノロジーニュースをカバーするメディアサイト C ネットジャパンね、そこで3月25日に公開された記事です。これは中山源太さんっていう人の漫画とは異なるデジタルコミックウェブトゥーンの世界っていう連載の第4回目なのかな、 はい、冒頭部分を読み上げます。本連載の第1回では Webtoon の成り立ちと漫画との違いについて、第2回では国内市場の動向について、第3回では今後の Webtoon の未来についてまとめました。第4回ではアニメ放映中の俺だけレベルアップな件など、ヒット Webtoon 作品を多く輩出するレッドアイスの日本社である、レッドセブン代表取締役のイ・ヒョンソクさんに日本と韓国のウェブトゥーン業界について、またウェブトゥーン作品のヒットの秘訣についてお伺いしますということですね。レッドアイスって会社があって、それの日本支社がレッドセブンということか。
はい、
はい、イ・ヒョンソクさんという方のね、まず、経歴が、語られていたりしました。もともと漫画の原作者やってた方のようで、その後日本に来日して、大学院で、日本の漫画産業の編集者に着目した論文書いたりとかね、あとは日本でも、ヤンマガで原作者デビューしたり、スクエニで編集者やったりとか、まあ、そういう経緯いろいろあって、今レッドセブンの代表されてるっていう、そういう方なんですって。で、まあ、いろいろ興味深いこと書かれておりました。韓国の Webtoon の現状ということで、ここ 3,4 年ですごい成長したと、まあまあそれは見て取れるよね。で、ただ昨年からちょっと鈍化傾向があって、これから淘汰されていく時期なんじゃないかっていうことが言われたり、それから韓国では個人作家が 70% 占めてると、まあ、ちょっと前にもそういう人たちが大変な思いしてるっていう、あの記事取り上げましたけれども、はいはい、と比べるとね、日本は制作会社の割合が多すぎるんじゃないかみたいな。
ああ、なるほど、うん、確かに確かに。なんか日本では Webtoon っていうとね、制作会社で作るみたいな、なんかそういうイメージとかもありますもんね。
う
ん、
そうなんですよね。はい。で、まあ、一方で日本の国産作品でも、日本国内市場ではランキングの上位に上がるような作品も増えてきたみたいな、そういう現状について語られたり、
はい、
それからあとは韓国から見た日本の Webtoon ということで、まあ、今市場が成長している時期に当たってるわけですよね、この 1,2 年ね。はい、
そうです
ね。で、それに対する期待感っていうこととか、それからあと韓国からしてみると、やっぱ日本ってすごく文化的に近いところもあり、ウェブというのが一番輸出されやすい、輸出しやすい、そういう国でもあるわけですよね。
はい
はい、まあ、そういうようなこととか、であとは、ウェブトゥーンから世界的な IP が生まれるのかどうか、これ今のところまだ、だから俺だけレベルアップな件がまさにそういうようなのになりかかってる感じはアメリカとか見てても思うところだけど、
はい、この次を ね
とかキャラ的にどうなのかとかさ、ね、日本側はそういったところでもすごい成功した部分もあったりするわけじゃないですか、日本の漫画アニメって。
確かに
そういうのがどうかとかね、まあ、そういう話とかされてた、うん、そして今アメリカで、俺だけレベルアップな件すごい受けてるんだけど、まあ、それがなんでなのかっていうそこの分析とか、うん、
なるほどなるほど、
はい、ということでね、とても興味深い記事でございました。
はい
、はい、続いてドイツの漫画関連の賞の話題ですね。見出しが、2024年ドイツ児童文学賞に4冊の漫画がノミネートということで、コミックダスマガジン、フィルコミッククルトワというね、サイトで、3月25日に公開された記事ですね。はい、ちょっと前にライプツィヒブックフェアの行われたっていう、そういう、ニュースも取り上げましたけれども、そのブックフェアの中でドイツ児童文学賞のノミネート作品が発表されたんですって。まだノミネートね、結果じゃない、はい、ドイツ児童文学賞っていうのは1956年に創設された歴史ある、賞
で、ね、
はい、でドイツ唯一の、まあ、国がやってる文学賞だということも書かれておりました。で、絵本、児童書、ヤングアダルト、ノンフィクション、青少年審査委員賞、特別賞、新人特別賞、というふうに複数の部門があると。で、結果が発表されるのが10月に行われるフランクフルトのブックフェアね、すごい有名なブックフェアですけどね、
はい
はい、ということなんだそうです。で、その、いくつかのところでノミネートがされたんだそうですよ、漫画が。でちなみに昨年2023年には、ターニャ・エシュっていう人の、ボリスとバベットとうるさい骸骨たちっていう作品が、漫画なんですけど最優秀児童書に選ばれた。で2022年にも漫画が2つ、部門賞を取っていてっていうことでね、はい、結構あの漫画が評価されつつある、ということのようですね。で今年はヤングアダルトの部門に、 カット・レイっていう人のスナップ・ドラゴンっていう作品が入ってるのと、あとノンフィクション、
はい、
ノンフィクション部門にパトリック・オーバーホルツァーっていう人のアフガニスタンからの難民の足跡、
はい、
それからミハル・フィグラっていう人と他の人があと何人かで書いてる狼実話っていうね、作品、これ狼の話なんだろうね多分ね、はい、ノンフィクションだしね。でポーランドの作品みたい、これだから翻訳なんだろう
な、は
い、それからあともう一つバーバラ・イェリンっていう人のエミニー・アーベルっていう作品、うん、これはあのだから、アウシュビッツのサバイバーの話じゃなかったっけかな、ま、前にもねあの取り上げたことがあるんですけどね、はい、ということで、こういった作品がノミネートされてますよというそういう話題でございました。
いやー興味深い。やっぱなんかね、世界的にこう児童文学という文脈で漫画が評価されて、されつつあるっていうのはやっぱすごい面白いですね。
本当も世界中でそんな感じだよね、まさにね。
ね、本当そうですよね。いやーだからこういう作品がもっと日本でも翻訳されてね、日本でもこう児童文学としてこう評価をされてほしいっていう感じもしますよね。
そうですね。
はい。
はい。続いて海外漫画関連のイベントのご案内ですね。見出しがターラの夢見た家族生活第1回読書会4月7日開催ということで、ターラの夢見た家族生活のクラウドファンディングサイトの活動報告で公開されている情報ですね。パボという作家のターラの夢見た家族生活、阿波亜希子さん翻訳でサウザンブック社から、2024年2月一般発売されました。以前あの海外漫画の本棚の方でもね、
はい、
作品については取り上げております。で、翻訳者の阿波亜希子さんも参加される読書会というのが4月7日日曜日の20時から開催されると、いうことでした。で申し込みフォームの案内文を読みますけれども、子どもに関わる活動をしている皆さんとターラの夢見た家族生活について語り合う会を開催します。参加費は無料です。読んでない方も参加いただけるので周りの方にもぜひお声掛けください。今後イベントの、今後イベントへのご案内のためにメールアドレスの入力をお願いいたしますって書いてありますけれども、ちょっとねどういう形式で行われるのかとかは書かれてなかったんだが、はい、まあ普通に考えてオンラインのズームか何かで、やるのかなと思いますね。
はい、いやこのねターラの夢見た家族生活本当面白い作品でしたからね、なんかいろんな活発な意見が交換されるのではなかろうかっていう感じですね。
はい、まあ、とりわけねその子どもに関わる活動してる人、とかあの興味ある方いたらね、ぜひと思いますし、はい、まあ、そうじゃない方もウェルカムだと思いますので興味ある方はぜひ、ご参加ください。
はい、
はい、最後に海外漫画のメディア化の話題を2つ取り上げたいと思います。1つ目が、はい、菅一郎×三浦透子 W 主演SF アメコミが原作のドラマハートアタック今週配信、今年の秋配信ですね。はい、映画ナタリーで3月20日に公開された記事です。作品の概要を紹介した部分があるのでそこを読み上げますね。フジテレビとドラマウォーキングデッドなどを手掛けるアメリカの企業スカイバウンドエンターテインメントが共同で制作した本作、2023年9月にパートナーシップを構築した2社がその第一弾として企画したドラマハートアタックの原作はショーン・キッテルセンとエリック、ザバッキーによる同名の SF グラフィックノベルシリーズだ。政府が人権を否定するほどの特殊な力を要するバリアントが存在するパンデミック後の日本を舞台に異なる背景を持つ若い男女の出会いや不条理な世界の中で自由を求める戦い、そこに育まれる愛情が描かれると、こういう話ですね。これ前に1回取り上げましたよねこのニュースね。
そうですね、そうですね、
はい、はい、で今年の秋以降に FOD で配信されるということだそうです。で原作はアメコミ、ということで、はい、日本とアメリカの制作会社がタッグを組んで日本で制作しさらにグローバル展開を視野に入れてるっていうね。
これがなかなかね興味深いですよね、うん、なんか結構日本のアニメ制作会社がねアニメ作るとかっていうのは結構ね何回かあったかと思うんですけど、ドラマで、はい、 やるっていう、そしてグローバル展開もするっていうね、どんな作品に仕上がるのかちょっと興味深いですね。
そうですね。でこういうのってまあ結構世界ではなされていると、もしアメリカとかを言うと、そして韓国とかがやっぱ成功しているんだと思うんだけど、ね、こういうケースで日本からそういう成功例が出るかどうかっていうのは本当に興味深い
です、はい、ね、ですね、うまくいってほしいですね。
はい、そしてもう一つですね、次が、デッドボーイデテクティブスシリーズドラマ化ということで、エンタメ産業専門の業界誌バラエティのサイトで3月20日に公開された記事ですね。まずこのデッドボーイデテクティブスっていう作品、これは2人組の心霊探偵の話だそうで、2人とも幽霊なんだそうですね。で、はい、死後地上にとどまって不可解な事件を専門とした探偵をやっていると、こういう設定なんだそうなんですけど、もともとはニール・ゲイマンとね、マット・ワグナー、それからマルコム・ジョーンズ3世が描いたサンドマンの、はい、ちょうど日本でも出てるけど、サンドマンの25号、これ1991年の秋に、なんだそうですけど、そこに登場したキャラクターなんだそうですね。そのデッドボーイデテクティブスを、主人公にした物語ドラマが4月25日、ネットフリックスでプレミア公開されると。はい、でシーズン1は8つのエピソードで構成されるということが書かれておりました。
はい、これね、ちょっとサンドマンの中にやっぱこうデスっていう死を踊るキャラクターとかも出てくるんで、もしかしたらこのドラマの中に絡んでくるのか来ないのかみたいなところも含めてね、すごく私もこれ配信されたら見たいなと思います。
なるほどなるほど、はい、ありがとうございます。はい、それでは、今回の海外漫画ラジオはこれで終わりとしたいと思います。海外漫画ラジオは毎週火曜日と木曜日12時の配信です。僕らはもう一つ海外漫画の本棚という、ある一つの海外漫画を取り上げ、その作品についていろいろおしゃべりするポッドキャストもやっていまして、そちらは毎週金曜日の夕方、番外編があるときは日曜日の朝更新です。よかったらそちらもぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いいたしましょう。
ありがとうございます。